V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。
さて今回ですね、この公開収録行く前に実はもう一つネタがあったんです。そう、埼玉といえば、まあ最初にも言いましたけど、やはりあれですよね、埼玉メーカー、風が語りかけます。うまい、うますぎる、ね、この CM でおなじみの10万石まんじゅう、埼玉メーカーと銘打っておりますが、実は私も初めて食べるんです。というのもですね、埼玉メーカーという名前の終わりには埼玉県北部、まあ北部と言われてもピンときませんけども、群馬より熊谷とかあっちの方なんですよね。なんで私はどちらかといえば西部ですから、所沢寄りなんです。で、母親の方はね、あの春日部の先の、今は東武動物公園という駅名になってしまったんですが、杉戸という方なんで、ちょっとね、この埼玉メーカー十万石まんじゅうというのは食べたことがない。だけども、テレビのね、宣伝の方で、あの、独特の宣伝でね、風が語りかけます。うまい、うますぎる、っていうのがあるんですが。まあ、これも実はですね、私の仕事のパターンがですね、あるパターンがあって、そのパターンが楽なんですね。で、その他、しょっぱいパターンっていうのがあるんですが、しょっぱいっていうのは、まあ、要は厳しいんですけどね。そのパターンで、先輩が今日は何パターンだいなんて聞くと、例えば112ですとか言うと、先輩がうまい、うますぎるとか言いながら笑ったりね、したりして、まあそんなことをね、私らも逆に後輩にね、今日いくつだよって聞いて、うまいやーとかね、よく言うんですが、まあこれうちの会社の話だけかな、業界用語もあんのかなというような気がします。そういう CM とからも来ててね、私にとってはおなじみだったんですが、実は私も初めて食べる十万石まんじゅう。でも驚きだったのは、鍋さんがね、経験済みだったのはちょっとご家さんだったんですけど、実はこれね、うちの会社のももちゃんの実家近くだったんです。で、ももちゃんに買ってきていただきました。朝のね、ラッシュの中大変だったんだろうなと思いますけども、一箱買ってきてもらうのはね、ちょっとご迷惑をおかけしたんですけど。で、十万石まんじゅう、思っていたより小ぶりでしたね。もっと大きいのかなと思ったんですが、あっさりとしたあんこと、あっさりとした皮で大変美味しゅうございました。残ったらどうしようかなと思ったんですが、関東の一つ残し、関西では遠慮の方、青森では弘前の津軽州というらしいんですが、ちょっとずつ残るパターンでございました。しっかりこちゃんのね、お土産になったのは助かりました。あとこちら、パッケージの絵が宗像志功さん、ご存知ですか？あの版画家で有名な宗像志功さんなんですが、いまいちちょっと伝わらなかったのは残念ですが、なぜ宗像志功なのか、これね、 CM じゃないや、ホームページの方を見ましたね。この先代の方、先々代の方、知り合いの知り合いだったのか、でこう食べてみてくださいつって持ってったら、宗像志功さんがね、甘いもの好きだったっていうのもあるんですけど、ああこれはうまい、うますぎる、餃子のお菓子にするにはもったいない、私が名前をつけてパッケージを作ってあげようということで、ぐらいすごいパッケージなんですよ。宗像志功がやってるなんてね、普通に版画だったらえらい金額になるでしょう。今だったら大変なことになると思うんですが、そのぐらいのものでございます。もしよろしかったら、後でね、ホームページの方を見ておきますので、見てください。それではこの後公開収録の方に入っていきますが、公開収録は、道路脇のキャンプ場でやっておりますので、少々雑音がするかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思います。それでは、今回は特別公開録音ということで、朝霧高原もちゃキャンプ場で皆さんと お話をさせていただきます。で、今日のネタはですね、昔乗りたかったあのバイク、もしくはね、今ならお金があるんでこのバイクに乗れるぞというバイクがあったらお話をしていただきたいと思うんです。で、私が一番最初にやっぱり喋った方が皆さんには喋りやすいんじゃないかなと思って話させていただきます。私は実は乗りたいのは川崎の Z400FX で、これは139ers の方ならばすぐわかると思うんですけども、 私がやっぱり中学の時に、まあ、一番憧れてたって言うと変なんですけどね、あの4気筒の音が好きで、みんなして鉄のパイプがうちの学校は飛び降りないようにってあったんですね、窓のところに。そのパイプを持ってみんなしてフォーフォーフォーとか言って憧れてたんですね。まあ夜中になると坊やがいっぱい走ってたんでね、そういうのもあって憧れてたんですけど、今あれをなんとかしてね乗りたいんですけども、なかなかね私の場合機械音痴なんでメンテナンスができないっていうのがあるんで、だからあれをぜひね復活もしてほしいなと思ってるんですよ。あれ復活してくれて、400のね、4気筒であれを復活してくれたら、絶対買っちゃうんだけどなと思ってるんですけども。まあそんな感じで、簡単で結構ですんで、もし、これあるんだけどっていう方いらっしゃいますか？はい、じゃあ、さあどうぞ。
誰だすの？僕の世代で言うと、フォアとかね、2サイクル、その4気筒ってみて、ホンダのフォアっていうのが 4サイクルってことですごく売れたんですけど、じゃなくて金のない学生から行けば、高校生から行けば Z38 川崎ですよね。
Z38
380cc、 だから車検いらないから、学生も維持しやすいんですよ。ところがね、 Z っていうと川崎なんですよ。ところがね、僕のね乗りたいバイクは、初めて乗った16歳の時に乗った憧れのバイク、いや乗りました乗りました、それはホンダの Z50 なんですよ。皆さん分かります？ホンダの Z50 って言ったら、
モンキー
なんですよ。モンキーは Z なんですよ。川崎じゃねえんだよ。ということで僕の乗りたいバイクはホンダのモンキー Z50。
はい、以上。なるほど、ありがとうございます。その切り口があったか。本がありますが、これ乗れてんだよっていうの、やっぱ難しかった。杉井さんは？
いや、ないかな。もう買ったばっかりです。
いいやつ買ったばっかりです。田田愛さんは？
こちら
え？ちょっと田田愛さん、はいはい、どうだった。
あ、じゃあね、
トロさん、
ガンマ500乗りたいです。
ガンマ500、
スクエア4ので、この間先週かな、元スズキの販売店で働いてた人に話したんですよ、ガンマ500乗りたいなって言ったら、あれはね後ろの2気筒が死にやすいっつって、メンテもめんどくさいし、よっぽど詳しいんだったら買ってもいいけど、やめといた方がいいよって言われました。
ガンマ500、
あれメカ的にも面白いかな。
そうですね、スクエアの V4、 スクエア V4 っていいですね。確かに今となってはね。
ああ
、そっか。
あ、すいません、それで終わりです。
いやいやいや。ガンマの500もですけど、250のクォーターのガンマ、あれ乗られてた方っていらっしゃいます？さっぱりいらっしゃらないか。あれも僕はモーターサイクリストで見て、ちょっと憧れちゃったんですけども。
アルミフレームでね、びっくりしてね、最初の頃。
やっぱそうやって考えるとガンマってのは憧れですか？
鈴木車って乗ったことないんですよ。
あ、
乗ったことあるのがマメタンとラブスリーしか乗ったことなくて、
わあ、
鈴木車、
マメタンってのがい
い。OR50 ですよ。
マメタン、
だからちょっと大きい鈴木乗ってみたいなっていうのはずっとあるんですけどね。
じゃあ今度は刀に続いてガンマ500の復活を狙う。
そうですね。
なるほど。
でもツースターはもうないでしょうか。
まあね、ツースターきついですよね。まあでも欲しいですね、
はい、
ガンマ500、名前だけでも欲しいですね。
そう
ですね、復活してほしいですね。そうか、なんかいらっしゃいます？はい、はい、ちょ
っと、ね、年齢がバレてますけど。
はい、ゼップさん、
子供の時から僕オートバイ好きだったんですけど、小学校5年か6年ぐらいの時に月刊オートバイ誌を1年間全部買って、持って何度も読み返してたっていうぐらいオートバイ、子供の頃から好きだったんですけど、当時のオートバイに今乗りたい。 当時のオートバイ憧れてた当時の、やっぱ一つが GT75 ツーストのあれ何気筒だろう3気筒だったのかな GT75 と GT38 鈴木でいうとそこ あとはやっぱり、まあ、これが一番かなCB の75の K0 ですね。
あ K0
まあこの間なんだモーターショーにもホンダのブースに多分
ありましたね、
あったと思うんですけど、砂型で作ってあるというね、
ね
やっぱあれには1回乗ってみたいですね。
先生ね K0 は乗ってみたいですよね。
あのバンクすごい狭いんですけど、うん、あのバイク固定のステップついてるんですぐどっか吸っちゃうんですけど、もう交差点でペコって寝かしただけで火花散りますから、
お前、
まあですね、あとはやっぱ川崎の東芝の Z 乗ってみたいですね。やっぱり Z は僕からするとこうヘッドライトがちょっと上についてるんですよね。ヘッドライトとフェンダーの間がちょっと他のバイクより長くてこう腹の下が伸びたようなデザイン、当時の僕の感想はそういうあれだったんですけど、まあ、Z も子供だったんでDOHC っていうのがどれだけすごいのか当時分かんなくて、Z も乗ってみたいですね。あと最後にもう一つ乗りたいのは CB の 550F はあの75と違って、シリンダーが全部突っ立ってるんですよね。でマフラーがキャブトンみたいで1回細くなってて4本出しで、あれがかっこよくて CB550 も乗ってみたい。だから いっぱいあるんですけど本当当時子供の頃憧れていたあのオートバイみんな乗りたいです ね
子供の頃憧れてたっていう点では確かにそうですよね、はい、うん、ありがとうございます。そうかいらっしゃいます。これっていうの G は GT38 なんか懐かしい名前も出ましたけどね。GT38、僕も高校の時に販売中止になって、がっかりしたっていうのがありましたけど。他に何かあります？これ乗りたかったんだよっていうの。やっぱ、アトナイさん、どうぞ。
私、バイトしてた時に、バイトの先輩が、FZ250 フェーザーに乗ってたんですよ。で、当時はね、ツーストキラーって言ったらあれですけど、高回転型で分回してハイパーを出すっていうのをヤマハが始めたきっかけになったバイクで、でエンジン音がねジェットサウンドって言われるぐらいキーンっていう音で走ってくるんですけど、本当にその先輩がバイト先に来るときには遠くからそのキーンっていうのが聞こえてくるんですよ。あ、来たっていう。それでそのバイクがすごい気になってて、で結局そのバイクはその先輩が先輩の知り合いになんか安く売ったらしいんですけど、その売った先で事故って廃車になっちゃったらしいですよね。なんで結局のところ手に入れることはできなかったんですけど、もし機会があれば、このフェーザーに乗ってみたいなというのはあります。
250のマルチ、
マルチ4キロ。
ああ、いいですね。その頃って一番良かったあの頃なんですよね。結局250のマルチの頃って。
そうですね。その次に、ね、FZR250 になるんで、一番面白かった頃だと思います。
なるほど。ありがとうございます。この中で RZ250 とか350乗ってた方っていらっしゃいます？
あ、いた。
誰？どうしました？あれって、僕の中ではあくまでも伝説なんですよ。
え、なんでですか？
いや、免許取ってないから。あれってどんな感じだったんですか、下は。
あ、ないっす。
下はないの。
ない。
全然。で、あれ、7半キラーってよく言うじゃないですか、350が。本当にそうだったんですかね。
まあ、雑誌のあれじゃないですか。
はい、どう乗ってた感想としてはどうだったんですか？
まあ、煙吐く。うん、冬は温まんない。
温まんない。
だから、ガムテープ、ラジエーターに巻いてたのってよく見たことないです
か？あ、そこまで。
あれ、半分ぐらい塞がないと、 もうあのサーモスタットついてないんで、
は
い、ダーッと下がっていっちゃうんで、
なるほど、
ね、デーストしちゃうっていうのが、
そんな欠点が実はあったんですね、は
い、だから今買うとすごい値段でしょうけど、僕最初に乗ったのが RZ の250なんですよ、でそれが先輩からの、あ、違うわ、あれじゃないわ、2代目か、あのそうだ、あのでっかいのがあったんで、屋根、うちの2階から見えるようなバイクが先に来ちゃったんでそうだ、その後に車検通せなかったんで、その後に来たのが、先輩から来たのが RZ の250で、6万円
6万円
6万ぐらいだと、バイトの1ヶ月のバイト代ぐらい、
あ、
今だったらもう、
ね、
とんでもないし、あったらなーってつくづく思うバイクですね
それ円マークですね
でも昔って先輩から譲るっていうのが あったから、
特にうちはもらわないっていう選択肢がないんで絶対的な命令なのでお前持ってよと、あ、はいって言って、あとはお金がいくらって決まって上納するような感じ。
なるほど、上納ですね。
上納です、
ありがとうございます、
はい、
そうか、なんか俺はこれはっていうのあります？やっぱり急すぎたからいきます。
一ついいっす
よ、ダブさん、
あの
危ないこと言っちゃダメよ、
いや
放送カットしちゃうからね、全部カットしちゃうからね、
あのなんていうのかな、あのそのそのホンダの原点でもあるかもしれないけど、自分のガキの頃はね、あのペダルがついてエンジンがついてるね、パタパタっていうなんかバイクあったんですよ。まだあったのよあれで荒川のねサイクリングロードをねぶっちぎりたいっす以上です、
はい、ありがとうございます。米さんあたりはあります？
僕もバイク乗り始めてまだ10年経ってないんで、あまり気しないんですけど、免許持ってなかった頃にあの SRX っていうのにすごく憧れまして、うん、
SRX
リアレいいですよね、短期間のね。
でも今もしあれが再販されたら、多分あのセパハンできつくて多分乗れないと思いますで、そういう意味で今もし再販されたら買いたいなって思うのは、あのヤマハのブロンコって、
ブロンコ、
あれ多分今売り出しても売れるんじゃないかなと思うんですけど、なかなか、
ねまあ、やっぱりいいとこ攻めますね
そんな感じです、
ありがとうございます、さあ、トモがこれって今話が乗ってきたんでございますか？あ、はい、ニワトリさん、
ちょうどね、自分の子供の頃、あの原付っていうのがすごい流行った時期だったんですね。あの峠を原付で攻めて、スクーターやあのなんかあのレーサーレプリカの50であのみんな走ってた、そういう時期ですねで、その時にあの CBR の50っていうのすごいちっちゃなバイクなんですよね、外見がで、乗るとすごい、あの、足を開けて、ね、なんか、ものすごい、大ぶさってるような感じの、あれがすごいね、可愛くてね、あの、乗ってみたかったんですよね。でも、あの、自分が大きくなった頃には、もう、あの、全然売ってなくてさ、もう、手に入らなかった
っすね。そうですね。あの頃、フルサイズの50でね、流行って、原付がね、カウルつけて、MB5 なんかが7馬力、なんて2馬力でしたっけ、それから、鈴木がガンマ出したり、ヤマハが出してきたり、川崎が AR50、またはカマキリ50とか出し出してね、あの頃確かに子供だと、いざ大きくなった時に乗れないって悔しいですよね、すいません、僕たちの年齢が散々事故ったせいで。本当にね、僕たちの年齢のね、やつらがやんなければ、今頃50も元気だっただろうに。ありがとうございます。そうか、いらっしゃいます。そろそろお時間の方も。
じゃあ、俺が。
おっ、来た。
モンキーです。
あ、こちらも、やっぱモンキー。
モンキーです。やっぱ、モンキー乗りたかったけど、そのモンキーが置いてあるなと思って買いに行ったらゴリラだったっていう。間違い。ちょっと買いに行ってショックだったっていうね、モンキーとゴリラの違いは何っていうね、それが分からなかった自分が
悔しい。
いやー俺値段の買ってある金貯めてあったのにね、貯めて買いに行ったのにゴリラって言われた時にはね、あれ違うのって何が違うのって聞いちゃったね。
何が違ったんですか？
なんかいろいろ細かいことは言われたけど、そんなのもうショックでね、覚えてない。なんかモンキーのつもりだったのにゴリラってどこが違うのか全然俺には区別がつかなくて、言われたんだけど、はぁっていう感じで、もう、ハテナマークが頭の中に。
て
うわぁ。もうね、あれが、もう10年ぐらい前なのかな。あまりにも、あれはショックだったね。何が違うのか、未だにもわかんないけどね。未だにわかんないけど、本当に。
はい。ありがとうございます。じゃあ、まあ、15分を超えてますんでね。慶応ガレージさんじゃないですけども、今回収録はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。
番外、それも
はい、いかがだったでしょうか。公開収録ということでね、やらせていただきました。この後ね、夜は更けていきました。今回は、特にね、雨も降ることもなく、最近の富士山はね、私ちょっとついてなかったんですけど、雨もなくね、また道路沿い、ね、公開収録の方でも流れておりましたが、車の音が、特にね、車の音がするわけでもなく、うまくね、過ごせました。で、まあ、夜更かし組、こちらの方は今回はいなかったんです。ですから皆さん早めに、就寝されました。で、今度は朝を迎えるわけなんですが、朝4時半ね、私も目が覚めまして、ちょっと朝の富士山をパチリと撮りまして、まあ今までの経験上ね、4時半に起きて二度寝してもまだまだ楽勝だろうなと思うじゃないですか。で、二度寝したわけです。今度は6時半に起きましたよ。なんとびっくり、ビリッケツでした。うっそーんって感じですけども、いやーびっくり、皆さん早すぎですね、ほんと早い。だって6時半で皆さんほとんどご飯食べ終わってるんですよ。慌てて私買ってきた、セブンイレブンで買ってきたパンを食べたんですが、いや、それはちょっとここで大誤算でございました。はい、そういうことでね、無事、過ぎまして、朝ごはんをね食べた後、早いといえばやっぱり小部さんね、今回も安定の一番脱出というものを、記念撮影がまたほら小部さん早いから間に合わないんで、卒業写真バージョンということで、今回も卒業写真バージョンを撮らせていただきます。そうそう、そうこうしているうちに今度は続いてタクさんもそろそろということになってしまいましたんでね、タクさんの方も卒業写真バージョンの方を撮らせていただきました。いやー、これ2名まではなんとかなるけど、3名はきついぞ、どうしようかななんて思っていたんですが、3名様ね、無事入らないで済みましたけど、一応ね、皆さん揃っていただきましたんで、富士山をバックに、写真をパチッと撮らせていただきました。大成功でした。実は今回、フライングタイガーでね、フライングタイガーでいいんでね、あの小物売り場ね、ザック売り場、そこで買いました。三脚無事に使いました。いやー、あれいいですわ。久保でもやろうかなと思っておりますが、あと北海道でも撮ろうかなと思ってるんですが、北海道でその三脚立てたら、あ、キツネに盗まれるか心配があるんでちょっとあれですけど、今回はねものすごく撤収の早いキャンプでございました。でですね、昨日の夜というか前の夜にね、10時ですよ、出発は10時頃かななんて言ってたもんですからね、鈴松さんはすっかりその気になっておりましてね、もう一回火を起こしちゃったりしてちょっと大変だったんですけれども、まあなんとか鈴松さん、そんなの大変ということで、焦っていただいて9時半全員撤収です。で、この後行ったのは目指せ富士山本宮宣言、富士山本宮宣言神社っていうところに行きました。道はですね、簡単なんです。持ち屋キャンプ場の裏75号線をそのまままっすぐ行けばいいだけですんでね、簡単に分かったんですが、でバイクの駐車場もですね、前もって電話して聞いておきました。車のお払い所の脇に止めてくださいということで、まあでも多分あそこで良かったんだろうなと思うんですけども、まあ、そこで止めさせていただきました。富士山本宮宣言神社、結婚式挙げてたんですね。6月2日いい日だったんでしょうか。結婚式僕ありました。私たちが行った時にも中でね、神楽を舞い踊っている巫女さんがいらしてね、無事結婚式を挙げてました。ふと私も自分のことながら思い出しまして、私の結婚式も実は永田町の方にありますね、三王神社 っていうのかあそこで、上げたんですけど、あそこでやったり上げた時もですね、後ろでカランカランカランパンパンなんてカシャで撮られましたりね、外国人の方に和服姿だったもんで記念写真を撮られましたが、もうはるか何年前の話だって感じはいたしますが、でそんなことを結婚式あるんだなんて思ってましたらね、外国人の男性と日本人の女性ね、結婚式の前撮りの写真のようでございました。まあ、ちょっと色の暗い方なんで、どちらインド系スリランカ系っていう方かなという感じで、女性の方はね目鼻くっきりの方でございました。で、写真いくつか撮ってたんですが、ちょっとね離れたところから写真を撮らせていただいてね、手を振ってみたところね、手を振り返してくれたりして、またこっちの方のいい気になりましたね。多分顔が離れてるんで分かんないだろうから、後でちょっとホームページの方にも上げさせていただきますが、で、この後ですね参拝をしてね、皆さんの無事を祈って参拝をして、その後ですね御神をもらうことにいたしました。御神、イコちゃんのお分もございまして、私の御神帳もそろそろおしまいになりそうなんですけどもね、イコちゃんの方はねお寺用といろいろあるのです、お寺とね神社用とね分けているんですが、彼女はもう2冊3冊すごいんですけどね、でいただきまして、この後ねブラタモリでもやってみました枠玉池っていうところに行ってきました。東のね脇の門って書くんで、ちょっと東脇門でいいのかななんていう気がするんですが、参拝した後ね右手の方行って御朱印帳をもらった脇のねちょっと狭いところを降りていくところに池があるんです。平安町の歌人平の金森でいいのかな、使うべき数にと取らん宣言なる御手洗川の底に枠玉と、なんかこう読んだということで枠玉池。この池ね富士山の雪解け水が何層にもこうなってこう溶岩の間をとくぐり抜けてくぐり抜けてくぐり抜けて湧いてくるものなんですね。特別天然記念物に指定されているということで、清水の湧き出る水源の岩の上にはね、こう水屋神社でいいのかな、水のね神社がありました。でここの神社何なのかなと思ったら、富士山の登山者がね、この霊水をみそぎにして登山する古くから習わしがあるそうです。でねしめしめと思ってね、水飲もうかなと思ったら、これは飲料には適しておりません、煮沸してくださいって書いてあるんですよ。滝のように流れてたんでしめしめと思ったんですけども、いやいやねえ残念と思ったら、しっかり脇に200円でやってましたまあ誰もいないんで持っていくバカはいないと思いますけどね、持ってたらすごいバチ当たりなんでね、そんなバチ当たりなことするものはいないとは思うんですが、ぜひもしよろしかったらやってください。で枠玉池を通りましてね、あどうしようかなと思いましたら、広いですね道に出ました。境内の中のね砂利の道、ここなんでこんな広いんだろうななんて思ったら、ももさんからね、ここ5月5日にね、やぶさめやるんですよっていうお話をね、聞きました。5月5日ね、境内に桜が植えられているところで、そんな、まあ、5月ではもう桜散っちゃってんのか。府中、ね、私の地元の多摩の府中でも、5月、やっぱり5日には大間さんが走るんですけどね。あ、ここ、やぶさめすごいだろうななんて思いましたけども、多分人が多すぎて、実際に見に来るのは大変なんでしょうけども、もし皆さんの方もね、よかったら、これ富士山本宮浅間神社、ね、5月5日のやぶさめさん、行ってみてはいかがですか。で今回、さっきも言いましたけど撤収が早すぎましたお腹が空いてないんです。だからね、本当は富士宮焼きそば学会っていうのがあるんですけどもね、そこでですね焼きそばを食べて帰る気でいたんですけども、ちょっと焼きそばの方は遠慮する形になってしまいました。で皆様にもね、ちょっとせっかく来ていただいたのに浅間神社だけでね申し訳ないですねということでお詫びをしたんですが、まあ、皆さんもやっぱりちょっとね早く帰る、天気も天気だしということでピーカンじゃなかったんでね、早く帰りたいなっていうのもあったんでしょう。皆さんの方からもいやいいですよっていうことでね、ここで解散と相なりましたけども、実は後でですねこの間にやってたテレビ旅番組で知ったんですけど、ここ お宮横丁っていうのがあって、焼きそばだけじゃなくてスイーツとかもあったんですね。お団子とか失敗しましたね。はい、ごめんなさい次回はちゃんと調べさせていただきたいと思います。っていうか今度ゆっくり起きませんちょっとねびっくりするぐらい早かったんですもんまあそんな感じでございましたけどもね、今回ねそこで解散と相なりました。 で、今度この後ですね、私も富士から新東名からね帰ってきましたけど、今回の反省点、ですけども、持ち屋キャンプ場思ったより良かったですね。はい、非常に値段もリーズナブル、1500円で済みましたんでね。で、実はシャワーもあるんですよ。まあ、使わなかったですけど、シャワー室もあるんでね、まあ、ちょっと暑くなってもいいのかななんて思います。で、キャンプ地は今回は奥の方、道路パターンしちゃったんですけども、今度門を入ってすぐにちょっと小高い丘があるんですよ。そこでやったらそんなに車の音はしないんじゃないかななんて気がします。また次回はね、今度受付私がして、人数とバイクのナンバーをこう控えて一括で私が払いに行けばいいかなと思いますんでね、いいかなと。持ち屋キャンプ場なんか今度春はあそこに決まりそうな気がしますね。公開収録、今回あんな感じでした。久保でもやります。でもね、ちょっと久保ではですね、今度トラさんから、トラハチさんからお題をいただいたんです。初めて公道で乗ったバイクで話しましょうよっていうことなんですよ。ただね、やっぱりトラハチさんも言ってたんですけど、ああやってマイクを向けちゃうとね、まあ、iPhone ですけど、実際には硬くなっちゃうんで、公開収録という名のね、皆さんの座を巡って秘密の録音見しちゃおうかななんてね思っております。もちろん、いろいろやばい話はピーって当然切りますね。ご安心いただきます。まあ、いつかやるか分かりませんけどもね、そういう風な方でいきたいと思います。Bパートの方はね、神社のお話とかその他のお話がちょっと薄くなっちゃったのはちょっと申し訳ないななんていうような気がいたしますが、まあ今回はね、収録の方が皆さんの声をね拾う方が大事だと思いましたので、こうさせていただきましたけども、またぜひね、第3回糖質万歳キャンプの方でねお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。また今回の放送を聞いてね、まあじゃあ行ってみようかななんて思った方、ぜひお待ちしておりますので、こちらの方もよろしくお願いしますと。さて、第128回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。この他のね、ずっこけ話や写真なども V トークラジオのブログ http://vstoke650.c3.net の方にアップしてありますので、ぜひこちらもご覧ください。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いします。あとお願いはレビュー、ね、こちらレビューの方もよろしくお願いします。甘口辛口合わせてお待ちしておりますのでね、直接のメールだけはちょっと勘弁してください。で、あと今回から実は BGM を変えて、録音形式もちょっと変えて頑張ってみました。少し音質良くなったかな、あまり変わりもないですかね。まあちょっとね、今までが昭和の録音だったんですが、今度は平成の録音になったかな。これからもね、頑張っていきたいと思います。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第128回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。キャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。この他のね、ずっこけ話や写真なども V トークラジオのブログ http://vstoke650.c3.net の方にアップしてありますので、ぜひこちらもご覧ください。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いします。あとお願いはレビュー、ね、こちらレビューの方もよろしくお願いします。甘口から口合わせてお待ちしておりますのでね、直接のメールだけはちょっと勘弁してください。で、あと今回から実は BGM を変えて、録音形式もちょっと変えて頑張ってみました。少し音質良くなったかな、あまり変わりもないですかね。まあちょっとね、今までが昭和の録音だったんですが、今度は平成の録音になったかな。これからもね、頑張っていきたいと思います。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第128回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。